カミノミコトバはコリンド人への手紙第1、12章10節から11節までです。ある人には奇跡を行う力、ある人には預言、ある人には霊を身を分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままにおのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。聖霊は真理の霊でおられる。2回叫びましょう。聖霊は真理の霊でおられる。聖霊は真理の霊でおられます。真理という言葉を先に知らなければなりません。キリスト教人たちはキリスト教の用語、信仰の用語、すなわち神が語られた御言葉の意味をよく知らなければなりません。この世の中の人々も真理という言葉をよく使います。しかしこの世の中の人々が言っている真理と聖書が言っている真理は違います。聖書に律法があり福音がありますが、律法を真理と言いません。律法も神の御言葉です。神の口から出た御言葉です。しかし律法を真理と言いません。福音だけを真理と言います。それいえ真理という言葉をどこにでも使えるのではありません。聖書にもただキリストによるものだけが真理であると言いました。モーセによるもの、律法によるものは真理とは言いません。世の中でいう真理というのは理、道理を言います。理、道理という意味でそれを真理と言います。理にかなう、理にかなうことを真理と言います。しかし聖書で言う真理とは理ではなく、もちろんその意味も含めていますが、まこと、まことという意味です。ヨハネの福音書4章23節以下に霊とまことによって礼拝すると言いました。霊とまことと書いてありますが、原文を見ると真理と書いてあります。ですから霊と真理によって礼拝すると書いてあります。真理をどうしてまこととしたのか、これはまことに礼拝しなさい、霊とまことによって礼拝しなさいという意味です。ところでそのまことという言葉はまたどんな意味を持っているのか、私たちが普通実の話だ、本当の話だと言いますが、これは嘘ではないという意味です。1割が少しもないという意味です。本当のことを言っているという意味です。ある人は世の中に嘘つくために生まれた人のように嘘をつく人がいます。私もイエスを信じなかったら嘘つきの中で一つになったかもしれませんが、私には嘘をつかない誠の自由があります。喜びがあります。他人は私を欺いても私は欺かない誠の自由があるということです。私が一層騙されても私は人を騙さない誠の自由があります。神の前で私は信者だというプライドがあります。誰かが私を欺いても私は絶対に人を欺かないことで、神の前で神の御心通りに生きるという喜びとプライドがあります。イエスは誠に誠にあなた方に告げますと言いました。あまりにも嘘つきが多いから、それがあまりにももどかしくて、イエスの口から出る御言葉も彼らがもしかして嘘で聞くかと思って、誠に誠にあなた方に告げますと言って本当のことを言ったのです。それでは誠という言葉はどのように誠になるか、今日は本当だと言って明日は言葉を変えたり、明日は本当だと言って明後日は言葉を変えたりすれば、この言葉は一日だけ本当の言葉になり、翌日には嘘になります。こうすれば歴史が短いです。しかし聖書で言っている真理というのは神の数と同じです。神が永遠であれば真理も永遠だというのです。神の誠は永遠です。神は誠です。神が永遠前に語られた御言葉は少しも変わらないという意味です。そのため変わらないので、変わらない方なので私たちは信じて頼るのです。世の中は騙すことが多いから、 人々は無条件に騙すと思いますが、神は騙されないだけでなく、誰も騙さない永遠な方です。それゆえイエスに関することを、預言の御言葉を数千年前に語られ、天地万物を創造する以前に語られた御言葉をそのまま実行されました。イエスが命を捨てることがあっても実行されました。それが数千年経った今日も同じです。それゆえ新約聖書に現れた全ての印が、今日もそれを信じる人に、誠である神を信じる人に同様に現れているのです。同じように印が現れています。過去のことではなく、永遠前に神が一度定めた御心は永遠に変わりません。これが神の意図であることを皆さんは習いました。神の意図、永遠に変わらない神の意図、その中に私たちを委ねることです。それで神を真理と言います。変わらないから神を真理と言います。イエスを真理と言います。なぜ？変わらないからです。永遠前から永遠に変わらないからです。イエスはヨハネの福音書14章6節に、私は真理であると言いました。私は道であり真理であり命であると言いましたが、これはそれぞれ分離した意味ではありません。私は道、すなわち真理であり命であるという意味です。あなた方が探している、あなた方が頼りにしていく道は、すなわち私であるという意味です。私は真理であるというのは、あなた方が真理を知っていることで、あなた方に命があるという意味です。それらが別々の意味ではなく一つの意味です。私は道、すなわち真理であり、すなわち命であるという意味です。それで私たちはその方を頼りにします。私たちは私たちの命を誰に任せるのか、自分の命を誰に任せるか、私たちの霊魂を誰に任せるかということです。ある人は自分の命を酒に任せます。気持ちが悪くて息苦しくて悔しかったらお酒を飲みます。自分の命を酒に任せたらどうなるでしょう。アメリカで1年間に飲酒運転事故で死んだ酒飲みが、ニュースを見たら22万人だそうです。ベトナム戦争で5年間死んだ数の4倍か5倍かだそうです。戦争で死んだ人より多いです。第二次世界大戦の時死んだ人より多いです。ですからどれほど多くの人がお酒で死ぬのですか。3歳の子供に聞いてみてください。その子供にお酒を飲んだらどうなるかわかる？と聞いたら、酔っ払いを真似します。お酒を飲むと自分の理性が麻痺して人格が乱れて堕落してしまいます。酔った人は歩くことも正しく歩けず、人の分別もできません。道理も知りません。ところで自分の命をそこに任せたと思ってみてください。いかに危険なことですか。先に自分の命を任せるなんて。聖書に酒に酔ってはいけません、御霊に満たされなさいと言いましたが、ある人はお酒飲んでも大丈夫だ、酒に酔ってはいけないと言ったから酔わないで少し飲むのは大丈夫だと自分を慰めながら聖書を無理やりに解釈します。いつその人に説教者になれと言いましたか。聖書はそう言っていません。レビ記10章8節に、酒を飲んで会見の幕屋に入ったら死ぬと言いました。あなた方は神の神殿であると言いました。私たちは神の神殿です。コリント人への手紙第1、3章16節に、あなた方は神の神殿である、もし誰かが神の神殿を壊すなら神がその人を滅ぼされますと言いました。また酒飲みたちと飲んでもいけないと言いました。マタイの福音書24章49節50節に、酒飲みたち飲めば彼が いくら教会に通ったとしても、自分の一致の献金を捧げたとしても、主はその人を偽善者たちと同じに厳しく罰して、彼は外で泣いて歯切りしすると言いました。お酒は人の命を保存することができません。人を守ることができません。ところで人々は酒を飲まないと仕事が進まないと信じて、事業の話をするときも友達に会って話すときもお酒を飲みながらしようと思います。酔っ払って正気を失い、人格的に見ればそれは堕落です。それゆえ聖書は酒に酔ってはいけません、そこには法度があるからですと言いました。酒に酔ってはいけないという言葉は、酔っ払って舌がもつれたり行動を無造作にしてはいけないという意味ではありません。もともとの意味はそうではありません。この世の人々は 酒が酒を飲み、酒が人を飲むという話をします。お酒を飲めば飲むほど、結局人に死が迫ってくるしかありません。ですから、もともとの意味は、酒を近づけてはいけないという意味です。そこには報道があるからですと言いました。酒をいっぱい飲んだら酔うところまで行くので、酒に酔ってはいけないと言ったことで、もともとの意味は酒をつけてはいけない。そこには報道があるからだと言いました。酒を近づけると、これは呪われたという意味です。それでは人の命をどこに任せるか。法律に委ねなければなりません。真理は永遠に変わらないので法です。それで真理にあなたの命を任せなさいというのは法に任せることです。国ごとに法があります。韓国にも法があります。すべての国には法があります。法はその国の基準です。その人の命を守る、その人の生存を守る一つの基準です。それゆえ誰でもその国の法を守るのはその国の国民になるためであり、その国の法を犯すのはその国の国民になることを諦めることです。ある本を読んでみたら、イギリスには法が作られてから数百年経っても全然変わらない法があるそうです。世界で一番法が変わらない国がイギリスです。立派な国です。法が長い間変わらない国は立派な国です。世界で法が行き届いた国、イギリスやドイツのような国、それほど全ての国民がその法を信頼するということです。ですから、その法が一度約束した全てのこと、社会保障や国民に対する保護、国民を保護する法、国民の権利が数十年数百年になっても変わらないので信頼できるのです。韓国は銀行法も信頼することできません。今日預けておいたお金なのに次の日に利子がすっぽり下がったりします。銀行も国も信頼できないのです。法がたくさん変わる国はそれほど基礎がないということです。それほど信頼できないという意味です。信じられなければならないのに素早く変わってしまいます。法が翌日に変わり、6ヶ月ぶりに3ヶ月ぶりにまた変わってしまうから任せることができないのです。イギリスのように法が変わらないのであれば、その法に私の命を任せることができます。私はその法を知り、その法通りにすれば、その法が私の命を守り、私の財産を守り、私の生涯を、私の権利をすべて守ってくれるということです。しかし、法が簡単に変わる国々は国民の権利を守ってくれることができません。すぐに変わるから財産を守ってくれることができません。財産法がしきりに変わるからです。このような意味で、建物が整然と立ち並び、車が多く通っているからといって豊かな国とは言えないのです。法が簡単に変わるところは不安があるのです。安心できないのです。韓国は見かけには建物が整然と立ち並び、多くの車が通っていますが、法が簡単に変わってしまいます。混沌を起こします。それゆえその法を信頼して、国に自分の命を任せることができなく、自分の財産を任せることができなく、自分の子孫たちを任せることができなくて不安があるのです。法が簡単に変わります。法が変わらなければ、人々はその法が自分を保存し、保護し、自分の権利を保護してくれると信頼します。それゆえ長い間、数百年間、法が変わらない国の人々は、その法を疑えないので、自分の命も財産も権利も全てを任せるのです。韓国のようにしきりに法が変わる国は任せるものがないです。任せることができません。大きな建物がずらりと建っている国が豊かな国ではありません。法が揺れない国が豊かな国です。紙の方は数千年が経っても変わりません。いや、数億年が経っても変わりません。いや、永遠に変わりません。律法は世が始まった時からイエスの時まで支えられました。永遠前からイエスの前まで律法が進められたのです。永遠前からあった方が今から2000年前まであった方だったといって、時になると一度変わるという言葉が聖書に20回以上書いてあります。一度変わったのでそれを真理とは言いません。永遠前にあった方といっても一度変わったので真理とは言えないのです。一度変わったことで真理という栄光を受けることができないのです。しかし福音は永遠前から永遠に変わらないので真理というのです。私は私の命を真理に任せます。私のすべての権利を真理に任せます。私の財産を真理に任せます。真理を頼ります。イエスはまさに真理であり、私たちの人生の基準になります。皆さんが賛美するとき、私の人生の慰めと言いますよね。 人生の基礎になるという意味です。完全にイエスは私たちの人生の基準になります。もしイエスが変わるとしたら私たちはどうなるでしょう。どうなるかというのです。太い縄を握ったのにそれが切れたらどうするのかというのです。世の中の科学も信頼できません。何も信じられません。なぜ変わるからです。人々は保険に入ります。その保険も安心できなくてまた保険のための保険に入ります。それらが命を守ってくれますか。イエスは真理です。変わりません。今日の人々は銀行と国王とイエスをみんな同じように考えるから信じられないのです。韓国が豊かな国、安定した国になるためには永遠に変わらない方にならなければなりません。真理のように変わらない方にならなければなりません。イエスが私は真理であると言いました。この真理を見分けられるのが霊を見分けることです。霊を見分けることは大分別と普通分別に区分できます。大分別とは信仰を自分の信仰を見分けることです。そして普通分別とは信仰生活を見分けることです。信仰を見分けることは大分別であり、信仰生活を見分けることは普通分別です。大分別すなわち自分の信仰を見分けるというのはどういう意味か。自分が天国に行けるかどうか確信できる信者がいます。ある人は自分がイエスを信じればこれ以上お酒を飲みたくならないだろうと思っていたのに、そうではなく依然としてお酒が飲みたくなるので自分が果たして救いを受けたかどうか確信できません。またある人はイエスを信じればタバコをやめることができると思ったのに、まだタバコを吸っていて、それによってどんな報いも現れてないので神が生きておられるのかと疑ったりします。自分が救いを受けたかどうかさえ見分けがつきません。ある人はあなたは神の子になりましたかと聞くと、はいと答えます。本当ですかと聞くと、はいと答えます。また本当ですかと聞くと、そうですね、それを誰が知りますか、天国に行ってみないとと答えながら確信を失います。あなた威厳できますかと聞くと、はいと答えます。また本当に威厳ですか、それおかしくなって出る音ではないかと聞くと、そうかなと答えながら戸惑ってしまいます。私たちは自分の霊が救いを受けたのか受けていないのかを見分けなければなりません。これが大分別です。他人の信仰生活を見分けることを普通分別と言います。それとは異なり自分の霊を見分けることを大分別と言います。それでは自分が自分を見分けてみてください。分別の基準があります。基準、物差しがありますね。それが基準です。カノンというのが基準です。この基準、イエスは真理です。基準です。霊を見分ける基準です。霊を分別する基準です。イエスを基準として霊を見分けてみてください。イエスを主と認める人は天に属したものであり、イエスを認めない人は世に属したものである。世の霊に属したものは反キリストの霊であると言いました。皆さんが霊を受けましたか。世の霊を受けたのか、それとも神からの霊を受けたのか、これを今考えてみてください。イエスを主として認めるかどうかが基準です。イエスを認めているか、自分の霊がイエスを認めれば聖霊が私たちの霊を認めてくださると言いました。ローマ人への手紙8章15節16節に、私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいますと言いました。私が天に属した霊なのか、イエスを主として告白するものなのか。獣が子を産めば獣で、人が子を産めば人です。神の子は神です。イエスを真理と信じるかということです。神だけが真理です。神だけが変わらない方です。イエスが神の御子であることを信じるかということです。信じたなら告白しろ、信仰を告白しろ、それでバプテスマを受けるのです。イエスは私の救い主と信じてバプテスマを受けます。水の中に入って主と共に死に、主と共に復活するという信仰を告白するのです。昔のローマカトリックでは、ローマ法王を信仰の教皇と信じるかと聞かれるとき、これを認める人は洗礼を受けました。水をつけるということです。しかし、いいえ、私には神以外に他の王はいません。ただイエスだけです。イエスだけが私の主であり王です。と認める人はバプテスマを受けました。それで、法王を認めずにイエスを認め、バプテスマを受けた人々は死刑にされました。多くの人々がそれが恐ろしくて教皇を認めました。その後神の前で教皇を認めて洗礼を受けた人が再びバプテスマを受けました。 これをアナバブテスト、最新礼儀派と言います。1260年間ローマカトリックが執権した年数が1260年でしたが、1260年間5000万人を虐殺したという歴史の記録があります。イエスを主と認めバブテスマを受けた人々を虐殺したのです。これが信仰の告白です。私は命を懸けてでもイエスが私の主であることを認める。この世にイエスを認めて死ぬし、それが殉教です。そのためバブテスマを受けなければならないのです。バブテスマ自体が命を投げ出すことです。水に溺れて死ぬことです。敵死です。イエスが法をそのように教えてくださいました。敵死です。自分が死ぬことです。ある人はバブテスマを受けるとき敵死することを恐れて水の中に沈まないためもがく人がいます。そんな人にバブテスマを授けるのは本当に大変です。バブテスマは自分が死ぬことです。命を懸けて告白するのです。イエスを主であると告白すれば天に属した霊です。しかしイエスを認めない者は世に属したもので霊です。天に属した霊だけが神の子として生まれ変わった人であり、世に属した者は神と構わない人です。天に属した者は聖霊がその人を認めます。私たちがイエスを主であると告白することを聖霊が認めてくださるのです。それゆえ聖霊によってイエスを主であると認める人は永遠の命を得たものです。イエスを主であると認める人はアーメンしてください。イエスを主であると信じる人はアーメンしてください。イエスを主であると到底認められない人はアーメンしてください。その人は悔い改めなきゃ。イエスを主であると告白しなければなりません。その人が救われた人です。イエスは人となって来られました。真理が肉となって宿ったのです。御言葉が肉体となって来られました。真理が肉体となって来られました。なぜ？死ぬために。肉体でなければ死ぬことはできないからです。肉体となって来られたのは死ぬためです。真理が肉体となって来られたのは死ぬためです。イエスが死ぬために来られたのを否認すれば、それを否認すれば反キリストの霊であると言いました。統一教の教会はイエスが肉体で来られて十字架で死んだのは救いが失敗したものだと言います。肉体で来て死んだので失敗したと言います。これは反キリストの霊です。キリストを敵対する敵としてすでに定められた霊であるという意味です。イエスが肉体で来られて打たれた傷によって私たちは癒されました。また彼が血を流して私たちの罪を許し、今も私たちの罪を担って今も私たちの罪を許しておられます。イエスが十字架で死ななければ私たちの罪は許されません。許しを受けることはできません。イエスを主であると告白する者だけが天に属したものです。このように自分の霊を分別してください。皆さん口で告白して救われると言いました。皆さんが今イエスを主であると告白しました。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれていると、ヨハネの福音書3章18節に言いました。普通分別。ペテロがアナニアとサピラを見ました。アナニアとサピラは主を愛しました。主のために彼らは持ち物を売って献金をしました。しかしアナニアとサピラが神を欺くこと、ペテロは彼らがサタンに心を奪われて聖霊を欺いたことを見ました。またサマリアの町で以前から魔術を行っていたシモンがお金を持ってきてペテロに、私が手を置いた者が誰でも聖霊を受けられるようにその権利を私にもくださいと言いました。ペテロは彼に向かって、あなたは釘の絆の中にいることでことが私にはよく分かっていますと言いました。ペテロは下の霊を見分けたのです。これが普通分別で、自分が神に属したかそうでないか見分けることです。イエスを認める霊は神に属した霊であり、認めない霊は神に属していない霊です。ですから自分の霊を見分けるのが大分別であり、他人の霊を見分けるのが普通分別です。それは無限にも見えるし幻にも見えます。スクリーンに映っているのと同じように、時には天然色でも見え、時には白黒でも見えます。時には瞬間に見えたり、長い時間見えたりします。このように霊を見分けます。私が悪霊を追い出すとき、相手が夢で見た話まで知ったことがあります。そのまま再現されるからです。夢で見た話を、夢はその人が見たのに、私がその人を見た夢の話をしたのです。それは普通分別です。聖霊によって霊を見分ける人、聖霊によって霊を分別する人。 伝道集会の時、礼を見たら、ここに花札をつけてきた人もいて、額にタバコをつけてきた人もいます。ある長老がタバコをつけて、しようしようと祈っているので、私がタバコをたくさん吸いますかと聞いたら、彼はびっくりしました。人の目を覆うことはできますが、霊のことを隠すことはできません。これが不十分別です。他人の霊は見分け、自分の霊は見分けることができなければ、それはダメなことです。聖霊によって霊を見分けること、真理を見分けることをイエスの御名によってお祈りします。祈りましょう。この時間、私に霊を見分ける力をください。声を出して一緒に祈りましょう。